秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
私たちは今フィリピの手紙を見ているところですね。フィリピの今2章の、前半ぐらいに入っていますけれど、フィリピの2章に入る前に、ある2つのイエス様の場面を振り返ってみたいと思います。そしてその2つの場面を想像しながら考えていきながら、その場面を通ってからフィリピの2章の5節を見ていきたいと思いますけれど、最初の場面はイエス様と弟子たちがエルサレムに向かう場面です。ちょうどイエス様がエルサレムに行くと、自分がエルサレムで何が待っているのかが分かっているにもかかわらず、イエス様は顔を張ってというのかな、張ってエルサレムの方に進みましたね。エルサレムに進んでいる途中、イエス様の弟子たちはイエス様と同じような思いで言ってたのではないですことが分かります。なぜかというと、イエス様の弟子の中の2人兄弟でしたけれど、ヨハネとヤコブという兄弟がいますね。ヨハネ、私たちはよく知っています。イエス様に愛されている弟子とも呼ばれ、黙示録とか第1第2第3ヨハネを書いたヨハネでした。そしてその兄弟ヤコブ、ヨハネとヤコブと、でついでにお母さんもついでに言いましたけれど、がイエス様のところに向かっている途中、イエス様のところに行ってきて、イエス様すみませんけれど一つお願いがあるんです。彼らの想像ではイエス様がエルサレムに向かうときに、彼らは王様としてローマを倒して次のエルサレムの王になるんじゃないかなという気持ちでいっぱいでした。なので今のうちにちょっとイエス様に聞いておこう。イエス様、お願いがあるんです。あなた様が御国を建て始めたときに、お願いですけれど僕とヤコブ、お母さんが、うちの子供たちヤコブとヨハネをあなたの右の座と左の座に置いてくれますか、一番高い地位に置いてくれますかとイエス様に願いましたね。イエス様はこのように答えました。あなたたちは私に聞いていることが分かってないね。なぜかというと、まず最初に、私にそれをあなたに与える権利がないです。これは私のさせるものではないです。天の神様がすることなのです。しかしそれだけではないです。あなたたちが偉い偉大な人って勘違いしています。私の御国、神の御国では人の思うような偉さとかと全然違うのです。自分が偉く思いたければ、自分のことを低く思わなければなりません。神の御国に、私の御国に、偉くなるのには、あなたはまず最初に奴隷になければなりません。低くならなければなりません。弟子たちの周りの兄弟を見なさい。彼らを使えるものにならなければ、使わせられるものにはなれないです。そういう気持ちで、イエス様は、ヤコブとヨハネに答えました。その時点で、マタイの20章にイエス様が言われたことが書かれています。マタイの20章、マタイの20章の28節にこう書いてあります。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として 自分の命を与えるためであるのと同じです。私がこの世に来たのは、あなたたちと一緒にいるのは、使えられるためではなくて、使えるために来たんですよ。自分の命をあなたたちのために捧げるために来たんですよ。と、イエス様は弟子たちに言って、エルサレムに向かい続けました。弟子たちは、そのことを聞いたんですけれど、理解はなかなかできなかったんですよね。私たちもよくこういうことありませんか？実際に言葉を聞きながら、実際にその言っていることが通じない。聖書を読むときでも、イエス様の御言葉を読むときでも、誰にでもあることですよね。読んだけれど、ちゃんと理解できてなかった。聞いたけれど理解してなかった。弟子たちも同じです。だって考えてみてください。数日後、エルサレムに着きました。ちょうどその日は日曜日でした。日曜日の朝、彼らはエルサレムに入るときに、弟子たちとイエス様がエルサレムに向かい始めると、なんとエルサレムの人々がエルサレムから出てイエス様を王様のように迎えるんですよね。ホサナホサナ、私たちの王様が来たみたいな感じで、あの葉っぱをイエス様の間に置いてロバを乗りながらイエス様エルサレムの町に入りましたね。日曜日入ってその数日後にイエス様は自分の力強い権利を示していました。エルサレムの神殿に入って、そしてずる賢くお金を売っている人とか交換している人のテーブルを倒したり、いろんな教えをしたりしていたイエス様でした。そのことが数日間起こっていたことでした。月火水、木曜日になった時には彼らが一つのエルサレムに行った目的がありました。それは安息日の、の杉越の祭りの夕食をするためでした。杉越の祭りというと、神様がイスラエルの民を昔々エジプトから救い出したことを思い出して、それを祝う夕食でしたよね。神様がエジプトを救い出したこと。弟子たちはもしかしたらひそかに、イエス様が、神様がエジプトを救い出したように、今度イエス様が私たちをローマから救い出すんじゃないのかと思っていたかもしれませんね。杉越の祭りを食べるために、その夕食の準備がありました。夕食の準備をするために、ペテロとヨハネがその準備をしていた。準備をする役目があったんですね。責任がありました。部屋を用意して、食べ物を用意して、弟子たちはその夜、夕方になって、部屋に入って夕食の、支度をしていたところです。彼らは一つ見逃してしまったことがあったのです。それは、足を洗う人を、雇うことでした。エルサレムの町で汚かったと思います。大勢の人がいる。汚かったでしょうね。なので、いろんな汗とか、足が、ほこりとか土とかいろんなものでいっぱい汚くなっていたと思います。そして彼らが夕食の準備をする中で足を洗う人がいないことでみんな戸惑っていました。どうすればいいんでしょうか。仕方がなく彼らはテーブルの周りに座り始めて、誰が足を洗ってくれるんだろう。僕は洗いたくないな。ペテロの足臭いもん。とかね。どうしても洗いたくないなとか、みんな誰が洗うんだろうと思いながら、自分は絶対やりたくない。他の人を見ながら、みんな、なんか、ちょっと、なんて言えばいいかな。なんか、テンションが低くなっているような、そういう状態でしたね。その時に、何人かの弟子が、イエス様が立ち上がるのを見ました。あ、よかった。イエス様が誰か呼んでくれるんだ。と思ったと思います。イエス様がね、ボスだからね、イエス様に任せて、イエス様が誰かを呼んでくれればいいでしょうと思ったと思いますけれど、 イエス様は不思議な行動をし始めるんです。テーブルから上がって上着を置いといて、テーブルの横、テーブルにあったタオルを巻いて、エプロンみたいに巻いて、そして水が入ったボールを取って、ありえないことをし始めたのです。イエス様が弟子の足を洗い始めるんです。この仕事はみんな大嫌いな仕事です。ユダヤの奴隷でもやらなくてもいいぐらいの嫌な仕事でした。本当に汚い仕事でした。弟子の中で誰もやりたくないような仕事なのにもかかわらず、イエス様が、トップのイエス様がなぜか弟子たちの足を洗い始めるんです。もちろんペテロはそれを見て、いやこれは絶対に なってはならないことじゃないでしょうか、イエス様私の足を絶対洗わないでくださいと言いましたよね。イエス様はそれを無視して、いやいやペテロあなたの足もちゃんと洗わなければいけないですよ、愛を持ってペテロの足も洗いましたね。弟子たちみんなの足を洗ってから、イエス様はその汚い水を置いといて、タオルを置いといて、テーブルのところに座ってこのように言いました。ヨハネ13章 John 13、 あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方はそういうのは良い。そうです、あなたの先生です、あなたの主です、私はそのようなものだからです。14節、それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗うべきです。この意味を考えてみると、あなたにそれほど低い仕事はないはずです。私があなたの足を洗うのであれば、あなたたちも私にはできないと思ってはいけないですということですよね。16節 Next verse。Did I put 16 in there? There it is. 誠に誠にあなた方に告げます、しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありませんというふうに言いましたね。イエス様はこのように言ったことを覚えて、その2つの場面を想像の中に入れ込んだ中で、フィリピの2章の5節に入りたいと思います。 Philippians 2:5、 フィリピの2章の5節にこのように書いてあります。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちにも見られるのです。先週私たちは、先々週でしたね、つながりということを覚えていますが、イエス様がいろんな、なんだっけ、あのゲーム、点つなぎだっけ、点つなぎというゲームだっけ、そのことを話してましたよね。私たちはイエス様につながっているからこそ、互いにもつながりがあります。そのメッセージの中で私たちは、イエス様のとのつながりがある。その偉大な、その素晴らしいつながりによって、互いに対してのつながりもありますよということを見ましたよね。このフィリピの2章の5節は、本当にこのことをフォーカスして、私たちと神様、イエス様とのつながりをものすごく明らかにし始めるところなのです。私とイエス様のつながりってどれほど素晴らしいものであるかを知れば知るほど、互いに対してのつながりを大切にするはずです。そのことを覚えて、パウロはこれから私と神様とのつながり、イエス様とのつながりはどれほど計り知れないほど素晴らしいものであるかを教えてくださいます。この聖句って面白いです。なぜかというと、前と後ろをつなげるフレーズなんです。というのは、この前の聖句に出たことが私たちはするべきですが、 なぜそこまでするべきかというのは、この後に来る聖句であるということなんですね。この後に来る聖句が私たちに前のすることを、なぜするべきかを教えてくださる聖句なんです。つまり後に来る聖句があるからこそ、私たちは前に出た聖句のことをするべきですよ。後に来る聖句は何でしょうか。ちょっと見てみたいと思います。その前にある質問をしたいと思います。皆さんはイエス様ってどんな方だと思いますかと聞くと、イエス様ってどんな感じなお方だと思いますか。イエス様のことを考えると何が浮かんできますかという質問を聞くと、何か出てきますか。イエス様ってどんな方かな、イエス様ってどんな人かな、イエス様ってどういうお方かなっていう時に、何かイメージが浮かんできますか。たまに例えば何か映画で出るイエス様の顔が自分の、思いに浮かんでくるかもしれませんね。なんかその主演の人、その主演した人、イエス様ってどういう感じかなって、そのなんか、アクターがね、出てくるかもしれませんね。あるいは聖書の箇所の中でイエス様が、ある場面で、例えばさっきのお話とか、さっきのイエス様の場面とか、エルサレムに入るイエス様とか、イエス様は子供を愛する、子供を、子供のことをケアするとか、あるいはイエス様のある聖書の中で出る場面が、自分の思いに浮かんでくるかもしれませんよね。イエス様の人間性の部分が私たちの思いによく浮かんでくると思いますが、イエス様は本当に人間でありながら、ある部分を忘れてはいけないことは大切です。今度6節を見てみましょう。6節です。キリストは神の御姿であられる方なのに。タイム。私たちはイエス様のことを考えると、人としてのイエス様を思いますけれど、人としての前のイエス様は神様でした。神様の姿、神様の姿、人としての姿だけではなく神様の姿であるイエス様をも忘れてはいけません。イエス様は人でありながら神様であるのです。完全に人、完全に神様です。実に人、実に神様と言った方がいいかもしれませんね。このイエス様、偉大なイエス様は、神様の姿を持つお方だけではなく、神様の権利を持つお方なのです。キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないと考えない。ということは、神様としての権利もちゃんと持っているお方なのです。神様の権利と神様の姿を持っておられる方として、イエス様は存在しているのですね。このことをすごくわかりやすくすることができる。コロサイの1章の16節です。Colossians 1:16。Colossians 1:16、 こう書いてあります。コロサイ1章16節17節、なぜなら万物は御子にあって作られたからです。神様が世界を作った、世界を、宇宙を作った、いや神様が宇宙を作ったといっても、この箇所は実際に御子イエス様が万物を作られたと書いてありますよね。このことはイエス様にフォーカスしている言葉です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって、continue on、作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。イエス様が、すべてをお作りになったのです。すべてのものがイエス様に作られ、このことを考えてください。イエス様のおかげですべてのものが存在して、イエス様のおかげですべてのものが存在し続けているのです。イエス様のおかげで私たちは今この世にいるのです。 息があるのはイエス様のおかげです。万物全体がイエス様の御手によって作られ存在し続けているのです。唯一イエス様の力によって存在しているのですね。このイエス様に、このイエス様が人の想像を超える本当にありえないような行動をしたのです。イエス様は私たちの想像に理解することがもう本当に難しいことをこの偉大なイエス様がしたのです。フィリピの2章の7節を見ましょう。 Philippians 2:7。 イエス様が、偉大なイエス様、すべての作ったイエス様、すべての上にいるイエス様が、神様の姿、神様の権利を持っているイエス様が自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。人間を作った偉大な神様が人間の姿を身につけた。使えられるべきものが使えるものの姿を身につけてしまったのです。偉大なイエス様が人になった。創造主が自分の創造より下になった。どれほどへりくだったかというと、彼らが存在している唯一の理由はイエス様にもかかわらず、その偉大な創造主であるイエス様がその人の足を洗ったのです。創造された人たちは周りの人の足を洗いたくなくても、偉大な主イエス・キリストがそこまでへりくだって人の姿を取っただけではなく人に仕えたのです。そこまで低くイエス様がへりくだったのです。この弟子たちは自分でもやりたくないにもかかわらず、そこまでイエス様は自分を低くしてくださいました。面白いこと、今の私たちもそれほど変わってない状況です。私たちもよく神様に、イエス様に祈りますよね。イエス様、私の日々の生活を助けて導いてください。イエス様が私の、多くの場合は自己中心的な祈り、わがままな祈りをイエス様が聞いてくれるんです。それってすごくないですか？私たちの日々の生活の歩みが自分の目標、自分の歩みたい道、神様がどう思うのにそれほど思わなくても、自分がこうしたいな、自分が愛したいなって思っているにもかかわらず、神様が、偉大なイエス様が私たちのわがままな祈りとわがままな生活の歩みを導いたり助けてくださるんです。すごいですよね。創造主、私たちは神様の御心をそれほど思わずにいる中で、神様は私たちを、それにしても私たちの自己中心的な祈りを聞いてくださる。しかし、ここが神様のへりくだりのたった始めです。神様はそれより低く言ってくださいました。イエス様の深いへりくだりってどこまで行くのでしょうか。次の聖句を見ましょう。Let's look at the verse, next verse. 八節を見たいと思います。キリストは人としての性質を持ってあられ、自分は卑しくし、死にまで従い、 実に十字架の死にまでも従われたのです。人を創造したこの偉大なイエス・キリストが周りの人が嫌に見るような十字架の死、周りの人によくあざけられましたね。十字架にかかっている人は呪われている、十字架にかけられたらあなたはそれほど相当ひどいことをしたのでしょう。周りの人にそういうふうに見られていました。よく道を通ってあざけられるような死刑でした。最低な死に方、その死をイエス様は自分を卑しくし、そこまでへり下ってくださったのです。私たちがイエス様がどれほど私たちを愛しているか、どれほど私たちのためにへり下ってくださったかをどのように説明すればいいでしょうか。本当にそれにふさわしい言葉はないと思います。私たちの想像をはるかに超えると思いますけれど、たった一つの方法で、これも完全に物足りないと思いますけれど、皆さんにシェアしたいと思います。 Don't go ahead and show the video。 宇宙を創造した私たちを愛してくれたんです。神様に見捨てられるほど十字架の上で私たちの罪を身に背負って私たちをそこまで愛してくれたのです。パウロはそのことを私たちに思い出させようとしているのです。そこまでイエス様がへり下ってくださったのです。そこでピリピの2章の5節にもう一度戻りましょう。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。イエス様に見られるそのようなへり下り、私たちのところに来て 私たちに仕えるような姿を取ったイエス様の心構え、私たちもそのような心構えを持つべきです。その心構えの目的は何でしょうか。なぜそこまで私たちはへりくだるべきでしょうか。イエス様が私たちのためにこの世に来て私たちの罪を十字架の上で背負ってくださったほどへりくだったイエス様が私たちの模範になって、私たちもその同じ心構えで兄弟姉妹他の人々にそのへりくだった思いでいるべきは何のためでしょうか。この後の聖句が前の聖句の動機になるのです。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。なぜですか、何のためですか。 Verse 4節、この前の聖句、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。この目的です。私たちは愛されているから愛する。偉大な神様がへりくだって私たちのところに来てくださって、私たちがどうしてもできない罪の重荷をそこまで負う、そこまで身を低くしてくださった神様が、そこまで私たちのためにしたのであれば、私たちも自分のことのように思うのではなく他の人のことも顧みることは当然ではないでしょうか。この目的です。イエス様が言いましたね、覚えていますか。ヨハネ13章、テーブルの周りにいた弟子たちに足を洗ったばっかりイエス様が、その汚い仕事をやったイエス様が、私を先生とも主と呼んでいます、あなた方がそういうのは良い、私はそのようなものだからです。先生主を正しいです。15節、 Next verse、私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。私たちは教会家族、兄弟姉妹、周りの人のためにへりくだって使えることによって、私たちはほんの少しイエス様が僕のためにしてくださったことを、ただそれを分かち合っているだけです。私たちは教会家族として互いに愛し合う大切さ、イエス様が私たちを愛したからこそ私たちも互いに愛し合いましょうね。お祈りしましょう。お父様、今日も私たちは素晴らしいあなた様のへりくだりを見ることができました。壮大な下りでした。このようなちっぽけな地球にいるちっぽけな私たちを、あなた様の壮大な愛で私たちを愛するとは、私たちの想像力を超える、理解力を超えるようなことです。しかしなぜかあなた様は私たちをそれほど愛してくださいました。そのことに感謝します。その感謝は本当に物足りないものだと思います。しかしなぜかあなた様は私たちを神様の子供とする特権、単純な信仰によって、私たちは自分の力では何もできないけど、ただ神様、イエス様、あなた様を信じる、あなた様に信仰を置く、信頼を置くことで、あなた様は私たちのようなものを 壊すことができない関係、あなた様が私たちと関係を作ってくださる。あなた様が私たちを神の子供という素晴らしい特権を当てはめてくださる。あなた様が私たちの罰を払ってくださいました。感謝します。どうかその素晴らしい模範を私たちに与えたことによって、私たちも自分のことをそれほど思うようにならないで、周りの兄弟姉妹のことを思うようになるように助けてください。目を自分から外して、周りの兄弟姉妹、周りの人に目を置くことができるように、私たちを助けてください。それによって私たちも少しでもあなた様の素晴らしさを反射させることができるように、他の人に示すことができるように、そしてその人もあなた様の素晴らしい愛を受けることができるように助けてください。私たち一人一人が自分のことを考えないで、自分のことを考えるより他の人のことを顧みることができるように、私たちの心を変えてください。感謝してイエス様の素晴らしい御名によってお祈りします。アーメン。